イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツエリ
珍道中、
今日は、
はい、松阪市にお邪魔しております。
はい、うん、じゃあちょっと来ていただきましょうか。はい、松阪市の観光案内人は先週に引き続きこの方です。
はい、こんにちは、松阪市観光協会で働いております竹内と申します。
元気？
はい、元気です。
さて、今日私たちがいるのはこれどこですか？
こちらの松浦武四郎記念館というところです。
あ、これが噂の、
そうなの、初めて来ました
。はい、私も、
はい、特に今年はあの武四郎さんが生誕200周年ということで、なんかメモリアルイヤーというかたくさんの催し物をしております。
へー、じゃあ早速行ってみましょう。はい、あ、どうもこんにちは。
今回と松浦武四郎記念館の学芸員さんの山本芽衣さんに今回ご紹介していただきます。
はい、よろしくお願いします。
あ、もうなんかいきなりさ、足元に大きい北海道があるよ。
う
ん、
そう、北海道の地図ね。はい、
あの武四郎さんが1859年、幕末の頃に作った大きな地図がありまして、それをですね、写真に撮ったものを床に貼ってあるんですけれども、実物はですね、縦が2メートル40センチありまして、横が3メーター60センチにもなる大きな北海道の地図なんです。で、この地図の中に川がどこをどのように流れているかということがこう分かるように書いてあったり、あと山の地形をですね、細い線を使って表現をしていたり、地名がですね、海岸線にこう隙間のないぐらいびっしりとこう書き込まれている、そういった北海道の中の様子を知ることができる非常にですね、詳しい地図を作った人なんですね。で、江戸時代に6回もこの、まだ開拓が行われていない深い森の大地だった北海道の中をですね、歩いて探検をした人だったんですね。
すごいね。歩いて全部調べたわけですか？川の向きとか。
いや、だって北海道ってさ、車で行くのも大変じゃない？
そうだよね、
イメージとして
広いですからね。
広すぎてね。
そうなんですよ、広さで言うと日本の面積の 20%、 5分の1は北海道なんですよ。九州の2倍ある大きな島なんですね。だからここは都道府県の中でたった一つ道という名前が後ろについてますね。県じゃなくて道って言われているのはその面積と大きく関わっているんです。で、その北海道という名前を考えたのが松浦武四郎であるということで、その思いは貝という言葉がアイヌ民族の皆さんを指す古い言葉、そこからですね、日本の北にある貝、アイヌの人々が暮らしてきた広い大地という思いを込めて考えた名前だったんですね。はい、
すごいですね。でもそもそもさ、松浦武四郎さんは松阪の人なんでしょ？
そうだよね。
なんでそんな遠いところまで行っちゃった？
だね、
知ってた？北海道、
ね、本当
なんかいろいろ気になりますよね。
う
ん、
そうですね、あのそのあたりをこれからちょっとご案内、したいと思います。じゃあこちらに。
はい、
びっくりした。ちょっとね、怖いですけど、あの暗いところから、武四郎さんのお人形が置いてありまして、で非常にね、小柄な人だったんです。
結構ちっちゃ、はい、これ等身大？
そうなんです、等身大で作ってあるんですけども、身長が148センチぐらいと言われてまして、でその小柄な体格ではありましたけれども、一日に北海道探視犬をしている時はですね、歩く距離が64キロから68キロも移動したと、急いでいる時80キロ歩いたと書いてありまして、ものすごい健脚だったんです。
時速80キロで歩いた。
時速じゃない。
違うか。
時速じゃない。距離一日。
あ、一日。
時速80キロでびっくりするわ。
今だとそんなに歩く必要がないですけども、この昔はですね、歩くしか移動手段がなかったので、歩いていろんなところを回ると。でも先ほどおっしゃった、あのなぜ武四郎が松阪から出てそんな北海道を目指したのか、ということは彼のお家にですね、秘密がありまして、このお家、松浦武四郎誕生地がですね、武四郎さんの生まれ育った場所にあるんですけれども、家の前を通っている道が 伊勢街道という伊勢神宮へとつながる古くからの道だったんですね。でその道を歩いてたくさんの旅人が全国各地から押し寄せてくる、そんな姿を見ながら、まあ、4番目の子供だった武四郎さんは家を継ぐこともなく自由気ままにですね、旅の人たちの姿を見て、私もいつかはこの人たちみたいにいろんなところを見て回りたいなと。でそれで16歳で初めて家出をしまして、
あら
江戸、今の東京まで歩いて行ってしまうんです。
すごい。ちなみに武四郎さんは何年生まれの人なんですか？
この方はですね1818年に生まれてまして、実はあの今年で生誕から200年、生まれてから200年になるんです。で、まあ、その若い頃からですね旅を志して家を出て、で江戸一人旅をしてからまた帰ってきますけれども、17歳から日本中を巡り歩く旅へと出まして、長崎にいる時に、はい、そこはですね中国とオランダの船がやってきて、当時貿易をしていた時代、まだ日本は鎖国をしていましたけども、中国やオランダの船がやってきてですね、日本の北には蝦夷地という島があって、そこをロシアが狙っているということを聞いてですね、いやこのまま放っておいたら日本は大変なことになるんじゃないか、私が国のために何か役に立つことができるとすれば何ができるだろうって考えた時に、この足で北海道を歩き、そしてそのことを記録をして多くの人たちに伝えることで国を守るために少し役に立つことができるんじゃないかという思いを持って歩いてたんです。
だからもう熱い思いだけっていうことですよね。そうですね。だから資金とかもいるわけじゃないですか。
そうです
ね。
その思いだけではやっぱりお金がね、どうやって稼ぐかっていうことにもなりますので、彼は行く先々でですね、あんたどっから来たんやって言われると、神宮のある伊勢から来たんですよ、伊勢の国のものですよって言うと歓迎されてるんですよ。
むしろちょっとありがたい人ぐらいの扱いになっちゃう。
そういうありがたい、あの伊勢の方から来ていただくとありがたいということも言われたこともありますし、行ったことのある人はみんなあの伊勢を行くまでの間街道道を通っていくときにいろんな人に、ね、お世話になりますから、その、おもてなしを受けたことをですね感謝して、伊勢から来たんやったらまあまあちょっと上がってって言ってこうご馳走してもらえたり。
生まれた土地もそういう意味では恵まれていた部分もあるんですね。
旅を志す環境がやっぱりあったんですよね。でそうして27歳の時に北海道を目指して青森まで歩いていって、で北海道へ渡ることができたのが28歳の時だったんです。
で、この資料館にはその北海道を探検した時の資料であったりとか、記録にして残ってるものとかが、展示されてるわけですけども、でもねそんな北海道なんてものすごいでっかい道なわけじゃないですか。
でっかい道、でっかい道、
途中でしんどいこととかいっぱいあったんと違います？
そうですね、武四郎はですねやっぱりこう旅をするというよりも探検という言葉が似合うんですけれども、道なき道を歩いてますから熊と遭遇をすることがあったり、
熊もいるよね、
雪山の中を歩いて凍死しそうになったり、でその度にですね古くから北海道に暮らしてこられたアイヌ民族の皆さんに助けられてるんです。ですからアイヌの人たちをとっても大切に思って、その、まあ、独自の文化であったり、民族として尊重しようというふうに考えた、特に民族共生という言葉があるんですけども、その先駆的な、ね、取り組みも行った人なんですね。人間としても熱い心を持った人だったんです。
視野が広いよね。
そうだね、
だってアイヌの人たちがどんなのか分からんけど、やっぱ最初はびっくりすると思うよ ね、
そうね、
おっとって今まで会ったことないぞっていう、ね、
言葉も多分違いますよね。
違うでしょ、
言葉はですねアイヌ語という言葉があって、例えば挨拶をするときにおはようとかこんにちはって言いますよね。それをアイヌ語ではイランカラプテーというんです。
もうすでに不明、
違いますよね。ですから言葉の壁や文化の壁を乗り越えて仲良くなれる、コミュニケーションの取る能力がものすごく高かった人なんじゃないかな。誰とでも仲良くなれる、でもそのために武四郎が心がけてたのは、違うということは当たり前なんだ、その違いを受け入れることによっていろんな人たちと仲良くなることができたんですね。それは今の私たちにとってもすごく大事なことなんじゃないかなと思うんですね。
違うということがストレスになってしまうから
ないんだな。
これは学ぶべきところですよ ね、 ね、気になるのはさ、まあ、 松坂の人はもうね、松浦武四郎ってみんな知ってる英雄じゃない、ね、一方北海道の人は知ってるのかどうかってね、ね、そこがすごい気になるんですけど、山本さん。
そうですね、これはですね、三重県の人よりも北海道の人たちの方が武四郎さんのことをよく知ってるかもしれないんですね。それ例えばこのこれユニフォームなんですけども、これ日本ハムファイターズのユニフォームなんですよ。
はい、
で今年武四郎さん生誕200年を迎えるんで、あの背番号200番の武四郎のユニフォームを
ありへんありへん
ありへん
ね、ちょっと普通ではこんなん作ってくれるかなと思うんですけども、やっぱり北海道の皆さんにとって武四郎ってすごい身近な存在なんですね。で道内北海道にはですね、武四郎さんの足跡を記念する碑が60箇所建てられてまして、
今ねこれ記念碑一覧みたいなのが、うん、あの掲げてあるんですけれども、
すごいね、
すごいよ。
銅像も北海道に建てられてまして、まだ三重県には銅像がないんです。
じゃあ北海道の人たちの方がやっぱりそれだけ地域に密着して回ったってことですかね。
地域地域の記録を詳細に残したっていうことがすごくね評価されている、そんな北海道とものすごいゆかりの深い人なんですね。
じゃあ北海道行った時に、うん、松浦武四郎ちょっと近いですみたいなことを言ったら尊敬されますかね。
もう武四郎のふるさと三重県ですっていうのをアピールしていただくといいことがあるかもしれません。
ちょっと近いですっていう言い方もどうかと思うけどね。
いやでも今年は生誕200年ということで、本当に1年通して盛り上がってますけれども、
この200年の記念の年に、松阪市ではあの生誕200年記念事業をやろうということで、そのテーマがですね、武四郎の道は未来へと続くということで、9月の1日には、くらぎ文化ホールというところで、武四郎のミュージカルが行われるということがあったり、またあの10月の13日には武四郎フォーラムというのを松阪市の先ほどのくらぎ文化ホールで開催をするということを予定してまして、またぜひあの松浦武四郎の、記念事業のホームページもございますので、確認していただいてご参加いただければと思います。
あのでも私にとって山本芽衣さんのお話が目から鱗でした。
本当ね、
めちゃくちゃ分かりやすかったよね。これからも武四郎さんの魅力を伝え続けてください、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
イオンモール名和の専門店を紹介するコーナーです。と言いましても映画のコーナーです。じゃあどうぞ。
はい、109シネマズ名和の伊沢です。
はい、よろしくお願いします。じゃあ今週公開の映画を教えてください。
はい、まず本日公開の作品、ブリーチ、7月20日の金曜日本日公開となります、
はい、これあの漫画ですよね、原作。
そう、もともとは原作アニメ、はい、漫画ですね。ジャンプの漫画です。ガンツシリーズを手掛けたあの佐藤慎介さんが監督で、実写映画化されましたよ、ブリーチが。
すごいね、ブリーチってあまり知らないけど、でももう漫画のイメージが強すぎて、
はあはあ、
アニメ映画もやったよね。
アニメもやってたし、
ね、
そう映画もあったし、ね、舞台もあったんですよね。
へー、
実写で舞台を見たんですけど、まあ、DVD なんですけど、すごいかっこよくて、世界観すごい表せてて、舞台すごいなと思ったんですけど。
ちょっと待って、映画で実写ってやっぱハードル結構あると思うんですけど、誰がこれ演じてんの？
福士蒼汰さんが、
おっと、
黒崎一護役を演じております、
うん、
でエリカさんはきっと気になるんだろうな。
何？
相手役っていうか仲間っていうか同級生なんですけど、
うん、
仮面ライダーフォーゼのメテオを演じた吉沢亮さんが、
うん、今ちょっと来てるよね、吉沢亮君ね。
そう、めっちゃ出てて、あの銀魂とかにも出るから、
そう、すごい人気で、銀魂してるかっこいいイケメンなの。
前売り券もすごい売れたんです、やっぱり、ね、銀魂の時。
よかったもん。
そうで、今回もクインシーっていうあの死神を滅する役の石田っていう子の役をやってるんですけども、もうすごい似合ってるっていうか、まあ、かっこいいんですよね。うまく演じてますよね。
本当綺麗な顔してる。
綺麗な顔してます。漫画でも綺麗な顔してる男の人の役なんで、
はい、
キャスト発表された時は、おーって
なった。
フォーゼの2人じゃんみたいに。
もうすごい嬉しい
ですよね。
好きな仮面ライダーだったから、うん、あっこからそんなにねがっつり見てないけど、
あれそこでもそこなんですよ、うん、それも見ていただきたいところで、うん、連載としては2016年の夏に、まあ、このお話的にはブリちゃんも完結してるんですけども、うん、一に戻った映画ってことで、うん、まず黒崎一護がなんで死神代行になったかからを映画化しておりますので、うんうん、これを見てもらっても入ってもらう、ブリーチの世界に入ってもらうというのも可能かと思っております。
なるほどね、はい、漫画を見て別に予習しなくても、
でもそう一からなので大丈夫、うん、実写版なんでどういう風に表現されるのかっていうのも楽しみなんですが、うん、佐藤慎介さんはそういうこう戦闘シーンとかの CG とかすごい迫力があって面白いので、アクションバトルも交互期待という形ですね。はい、
さあ、少年ジャンプでも大人気だった作品、はい、ブリーチがついに映画で実写化になりました。20日本日より公開です。
熱い
続いて
未来の未来、7月の20日の金曜日本日公開です、
うん、はい、
細田守監督最新作の登場となっております。
はい、
サマーウォーズとか、うん、化け物の子、うん、狼子供の雨と雪などヒット作、話題作がたくさんの監督の作品なので、ぜひ注目していただきたいと思っております、
はい、
映画館としても夏休みですし、うん、ヒット作となることを願ってやみません。
切実や
ね、切実やね。だけど
今伝わった、
感情はまあいい、
切実さが伝わっ た。
どんな作品なんですかところで。
ストーリーは幼稚園くらいの甘えん坊な男の子で、くんちゃんって男の子が主役なんですが、うん、そのくんちゃんの妹だよっていう名乗る中学生か高校生くらいの女の子が出てくるんですね。
ちょっとちょっと
どういうこと。
おかしいおかしいよね、うん、幼稚園児の男の子の、
うん、妹、
妹なのに中高生ぐらい、学生服着てたから。
あ、だから未来から来たってこと。
そう、未来から来た未来ちゃん、
名前が未来ちゃん。
へえ、はい、でくんちゃんの妹だよって言ってくるっていう不思議な出会いから始まる時を超えた冒険を描いた作品となってるんですが、うん、なんで未来ちゃんが未来からくんちゃんに会いに来たのかとか、うんうん、そういうところを、まあ、映画で楽しんでいただきたいかなという、うん、夏休み家族で楽しむための映画、う
ん、このくんちゃんめっちゃ可愛い。
可愛い。
うち甥っ子がいるからさ、なんか可愛っちゃう、ね、
なんかもうお母さん目線
に、あ、うちの甥っ子イラスト化したらこういう風だろうなみたいな。
お母さん目線っていうかおばちゃん目線。そう、そういう子がいる家庭でも、うん、そのシンクロさせれます。くんちゃんみたいに ね、
う
ん、そう、すごい本当に可愛い男の子なので、
うん、
彼を見るだけでもなんかときめきそうな映画でございます。
はい、
未来の未来、本日より公開です。
よろしくお願いします。
109シネマズメンバーの伊沢さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。4モールベイはプレゼンツ、アツッとエリカとみんなのラジオ、
はい、今日は松浦武四郎記念館の話題をお届けしました、
うん、
は
い、そうなんですよ。
私正直、うん、こんなに楽しい方とは思わなかったです、
ね、
という
か人間力すごいね。
あとあれでしょ、うん、今度ドラマやるんだよね。
そうなんですよ、
あの嵐の松本潤さん
と、そうそうそうそうそう、
あれもう一人誰だったっけ、女性も有名な方よね、
うん、
びっくりして、なんかあの鈴木英敬三重県知事がねツイッターでアップしてくれてて、もう私それをリツイートしちゃったもん。
しましたしました、
うん、
ちょうどこのロケに行った
そう
すぐだったですよね、
直後だったの。あ、そう、ヒロイン深田恭子さん。
あ、そうだそうだ、
すごいですね。これあの北海道150年記念ドラマ、うん、永遠の西パ、NHK 札幌放送局が制作したっていうことなんですよ ね、
まあ、北海道が主軸になってくるかなと思うんですけど、それでもね三重県出身の方ですからね。
そうそうそう、だからそういう偉人の一通りのね、うん、流れは勉強できるの。だからアツさんもさ、うん、もうちょっと偉大な人になってさ、
ね、
ドラマを制作し、まあせめて NHK2 放送局でこう、
それ自分主演出れる。
もちろんもちろん。アツさん、あ、そうか。
死んでからだったらもう誰か違う人にやってもらわないから
ね。そうだよね。
偉人って大体でもそうじゃないの。
まあそうか、亡くなってからのケース多いね。
亡くなってからその、ね、功績を称えて。
自分誰に演じてほしい？
誰やろう、てか女子なんだろうか。
そもそもね、
そもそも女優さんなんだろうか。
別にさ女子でいいんじゃない、それは。
そうかな、
さっぱりした女子がいいよね。
誰いるそんな人。
あ、ノーネンレナノン、ノン、
あーはいはいはいはいはい、
そうだよね、
イメージ的にはそんな感じなのかな。
私はあ、牧瀬里穂か綾瀬はるかさんあたり、
あ、顎つながりで、
まあ、そこはねやっぱ譲れない部分なのかなっていう、まあ、
だって絶対エリカさんをこう再現するにあたってそこをいじられるのも分かってるもんね。
だもうなんて重要ファクターなんだよねそこはもうね
外せないもんね、
外せないのよ
分かってるじゃないですか自分のことよく。
いやだからだって商品だからねこれ、
商品だからね、
うん、保険かけてるから、ね、
保険顎にね、
そうそうでも可愛くないとね
自分で言うな、
まあ、面白いねこの活動ね、
ね、自分を演じてもらうならねっていうね、
もう果てしなくずうずうしい話だけど、まあ別にね、うん、個人レベルで
空想の世界
だったらやってるんだったらいいと思いますけど、はい、はい、何の話でこうなったんでしょうか。
松浦武宏さんのね、ドラマができるよということで、
でここまで聞いていただいても今週はプレゼント特にないと、
そうですね、
いうことですので、
お題かと一瞬思いましたけどね自分を、ね、自分をね演じてくれる人誰か、
まあ、もし何か思いついたら、あの特にお題とか募集しませんけど、
うんうん、
あのフラット送ってください。
そうね、
この番組フラット立ち寄り型の番組ですからね
そうそう、
特に決め込まなくて気分で送ってください。じゃあそろそろお別れですかね、
はい、
アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人ただエリカでした。
バイバイ。